説教、私には深い悲しみがある。石橋秀夫牧師です。
私たちは歴史の中に働く神の技を信じています。神のご計画によって歴史が進んでいるということを信じています。真偽論ということ、お手元の資料に書いてありますが、真偽論という神理解があります。神は世界を導いてくださっている、その歴史を支配しておられる、その歴史に働いてくださっておられる、その完成に向かって歴史は流れている、ということを信ずる信仰でありますが、そこには神の正しさが実現していく世界ということを信じているわけであります。しかしそのように信じていながら、世界にはもう信じられないような方が起こるわけであります。本当に神は歴史を支配しておられるのだろうか、そのことを疑わずにはおれないような問題が私たちの内に外に追いかぶさってくるわけであります。今日の聖書はパウロが深い悲しみと痛みの中で語っているパウロの言葉を学ぶわけであります。パウロはユダヤ人でありますから、ユダヤ人同胞の者たちのことを思い、深く痛み苦しんで祈り語っている、そのような聖書の箇所を今朝学ぶわけであります。この9章の9章から11節から11節まで、新しい展開に入っていくわけでありますが、ここで、語られている事柄、それは本来のパウロが語ってきたこととは違うのではないか、さらにまたここにはユダヤ人論があると言われたり、後の時代に挿入されたものだと言われる、とにかく8章まで語られたこととは全く違うことが語られていると言われたりするわけであります。8章までは本当に感動を持ってローマ書を学んできたわけであります。ここに福音の中心がある、そしてまた同時に神の高らかに歌う、パウロが高らかに歌う賛美歌がここで歌われている。神を高らかに褒めたたえられている、パウロの賛美の歌、それはまた同時に私たちも本当に感動しながら、その賛美の歌を共に歌うことを、その喜びを味わって学んできたわけであります。しかしこの9章からの語りかけは一転するわけであります。全く違った8章までの言葉と違うパウロの言葉を私たちは学ぶわけであります。本当に箇所は、この箇所は後の時代から時代に挿入されたもの、今まで語りかけられたパウロとは違った言葉なのかということをまず考えるわけであります。前回学んだところで言うならば、神が、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうか、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうか、誰が神の愛から私たちを引き離すことができましょうかという確信が語られているわけであります。その確信の中でパウロは、彼はユダヤ人でありますから、ユダヤ人同胞のことが大きな痛み、大きな苦しみとして受け止めていくわけであります。なぜユダヤ人はキリストに逆らい、神に逆らうものになってしまったのか、そのことが厳しく問われてくるわけであります。誰が神の愛から引き離すことができましょうかとの確信が語られた、 そしてその確信の中に導かれるはずのユダヤ人がなぜ神様に逆らう存在になってしまったのか、それはパウロの大きな痛みであります。そしてまたこのことは神に問わざるを得ない、神に厳しく問うわけであります。歴史に働く神に向かって問うわけであります。なぜですか、なぜユダヤ人たちが私の大切な同胞が神に逆らうものになったのですか。パウロにはわからない。だから真剣に問うわけであります。これはユダヤ人だけの問題であるのか、私もこのように問わずにはおれないことがたくさん起こってくるわけであります。あの親の虐待で悲惨な死を遂げた少女の出来事は日本全体に大きな衝撃を与えたわけであります。越谷教会の礼拝でも司会者がこのことは祈らずにはおれない、深い痛みと悲しみの中で祈ったわけであります。またその祈りの背後には私はなぜこんなことが起こるんですか、なぜですかと問わずにはいれない、祈らずにはいれない、そのようなことが私の内外にたくさん起こってくるわけであります。その時に私は今このパウロの問い、パウロの祈りに学んでいくわけであります。ちょっと10章の1節のところ飛ばしてみていただきますと、兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈っていますとパウロは祈っています。兄弟たちと呼びかけられています。教会の信徒たちのことを主の兄弟と呼びます。ですからこの兄弟とはキリスト者のことであります。キリスト者に向かって、主の兄弟たちに向かって、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈っていますと、救われることを切実に祈るパウロの言葉が記されてくるわけであります。そして今日の一節から三節を読んでいきますと、私はキリスト、九章の一節から三節までを読み出します。私はキリストに結ばれた者として真実を語り、偽りは言わない。私の両親も聖霊によって証していることですが、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、妻に肉による同胞のためならば、キリストから離れ、神から見捨てられても、たものとなってもよいとさえ思っています。と語るわけであります。この三節の同胞というのは、パウロはユダヤ人でありますから、ユダヤ人同胞を指しているわけであります。今、パウロの両親、それは単にパウロの両親ではない、聖霊の力が与えられて神様の救いの御業が示された、教会を迫害する者から教会の伝道者として、主の伝道者として今その働きを担っている。それは神の力が自分のうちに働いたからであり、その確信から真実を語っていますと述べるわけであります。その上で私には深い悲しみがある、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離れ、神から見捨てられたものとなってもよいとさえ思っていますと語るわけであります。ユダヤ人社会の中で生まれ育ってきたわけであります。実際の兄弟たちもユダヤ人の社会の中にいるわけであります。さらにまた兄弟のように深く信頼し合って成長してきた、また 社会で生きてきた者たちにもたくさんいるわけであります。やがてユダヤ人社会の指導者となったパウロ、このパウロを尊敬して従っている兄弟たちもいるわけであります。この兄弟たちに対して、その救いに対して、パウロは真剣に痛み苦しみながら祈っている、その姿が示されているわけであります。神への問い、歴史に働かれる神、誰がこの神から切り離すことができましょうかと、その確信が語られました。しかしなら現実に、この神の民がユダヤ人たちが切り離されて神に敵対するものとなってしまった、そのことがどれほどのパウロの大きな痛みであり、悲しみであるか、苦しみであるかが示されているわけであります。なぜですかと神に問わずにはおれない。歴史を支配するのはあなたではありませんか、なのにどうしてこんなことが起こったのですかと激しく強く祈り問うパウロの言葉が示されるわけであります。もしユダヤ人たちが救われならば、この私は神様に見捨てられてもよいとさえ思っていますとの強いパウロの思いが示されてくるわけであります。このように神に激しく問い、痛み苦しみながら祈る、その祈りにつながる言葉、5節を見ていただきますと、先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。キリストは万物の上におられる、永遠に褒めたたえる神、アーメン。この激しい問いが、なぜですかという激しい問いが、また痛み苦しみながら祈る祈りの祈りが、この御言葉に導かれている、この賛美に導かれている、このことを見つめるのが今日のこの聖書からの大きなメッセージであります。どうしてこの神に激しく問う痛みの中で、悲しみの中に問う祈る祈りがここに導かれるのだろうか、そこに今日のメッセージがあるわけであります。この祈りと問いから、キリストは万物におられる、永遠に褒めたたえる神、キリストは神である、アーメンと賛美の歌に変わっているわけであります。なぜこのようにパウロは変えられていったのか、そのことがパウロの祈りと四節の言葉から導かれていくわけであります。四節を見ていただきますと、彼らはイスラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は彼らのものです。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのですと語られて、キリストは万物におられる、永遠に褒めたたえる神、アーメン。なぜこのようになるんでしょうか。イスラエルは神から選ばれた神の民、しかもこのイスラエルの民は私の子、私の長子、イスラエルは私の子、私の長子と神様から受け止められた民族であります。アブラハムに語りかけられました。そしてモーセに語りかけました。あなた方は星の数ほど、数えられないほどの大いなる民となるという約束の言葉が与えられた。あなた方は私の民、私はあなた方の民、あなた方は私の民、あなた方は神の選びの言葉が示されるわけであります。私はあなた方の神、あなた方は私の民、私たちの神はあのヤハウェの神、この約束に導かれていくわけであります。たくさんの預言者たちが現れて、神様の言葉が語られ続けられた。そして 何よりもこのユダヤ人からイエス様が出てこられた。私たちはここに神様の強い痛み、神様の大きな悲しみ、なぜそうであるのか、神の痛みと神の悲しみが示されてくるわけであります。その上に、そのところにイエス様が誕生する。イエス様の十字架の出来事は何であったか、私たちはパウロの言葉から、また同時にモーセの言葉から示されるわけであります。出エジプト記の32章を見ていただきたいと思います。イスラエルはエジプトの奴隷であった。エジプトで強制労働に服させられていた。その深い大きな痛みから解放されて、エジプトから導かれ、今荒野の旅の中にある。ただただ民を支えたのは神の力。マナを降らせ、うずらを降らせ、水を与えて導かれるイスラエルの荒野の旅。シナイ山にたどり着き、民はその麓にいるわけであります。そこで起こってしまったことが示されてくるわけであります。今まさにモーセはシナイ山に登って、神と相対して御言葉が与えられる、律法が与えられる、神の言葉が与えられる、そしてイスラエルが聖なる民として導かれる、そのただ中で罪が、とんでもない罪が民によって行われるわけであります。犯されるわけであります。7節、主はモーセに仰せになった。直ちに下山せよ。あなたがエジプトの国から道に戻った民は堕落し、早くも私が命じた道からそれ、若い大牛の鋳造を作り、それにひれ伏し生贄を捧げ、イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上った神々だと叫んでいる。そして32章の31節を見ていただきたいと思います。モーセは主のもとに戻っていった。ああ、この民は大きな罪を犯し、金の髪を作りました。今もしあなたが彼らの罪をお許しくださるならのであれば、もしそれが叶わなければ、どうかこの私をあなたが書き記された書の中から消し去ってくださいと、モーセの祈りが示されるわけであります。民が罪を犯したことを痛み苦しみながら、モーセは罪を犯してはいない。シナイ山において神の言葉が与えられている、そのただ中でイスラエルの民は子牛を鋳造して拝んでいる。その罪が示され、その罪に痛み苦しむモーセの姿が示されます。もしこの民の罪を許してくださるならば、私はあなたの書から消し去られても構わない、あなたの命の書から消し去られても構わない、神様から引き離されても構わないというモーセの思いが、祈りが示されているわけであります。このモーセの祈りはパウロの祈りと同じであります。もしこの民が救われるならば、私はどのようになっても構わないっていうパウロの強い思いが、今日の人ローマ書において示されるわけであります。肉による同胞、自分の兄弟たち、ユダヤ人たちが救われるならば、自分はキリストから離され、神から見捨てられたものとあってもよい とさえ思っています、というパウル自身も強い痛みと悲しみの中で神に問い祈るわけであります。そしてこのパウロの祈り、モーセの祈りは主イエス・キリストの十字架が指し示されていくわけであります。この方はイスラエルの民の歴史の中にある罪、人間の罪、どうしても神様から離れていってしまい、神を侮辱する冒涜する生き方しかできない新しい人間の罪を深く痛み苦しみ、エリエリレマ裁くため我が神我が神どうして私をお見捨てなのですかと十字架に死んだイエス、このイエスの大きな救いがパウロの中に刻み込まれていく、大きな衝撃を持って受け止められていくわけであります。まさにイエス様はこのような私の痛みを背負って、悲しみを背負って十字架に死んでくださった、そこに神様の大きな愛が示され、まさにこのお方は神である、キリストは万物の上におられる永遠に褒めたたえる神、アーメンと賛美の歌となっているわけであります。神に問いたくなる問題がたくさん起こるわけであります。私たちのうちに、私たちの外に、そして私たちは痛み苦しみながら祈るわけであります。しかしその祈りは虚しい祈りとはならない、そのことにおいて強烈に示されることがあります。そのために主は痛み苦しんで十字架に死んでくださった、まさにこの方は神であるとの確信に導かれるわけであります。私たちの神に絶えず激しく問う、痛み苦しみながら問うて祈る祈りはキリストと深く結びついて、そして最後には神への賛美の歌となるアーメンと言える信仰者の歩みが示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、パウロの激しい祈り、パウロの激しい問い、深い痛みや悲しみから来る神の問いの言葉を私は学びました。そしてまた同時にそれはこの現実の中に生きる私たちの問いとなり祈りとなる、その起こっていく問題の凄まじさ、深刻さのことの上に深い祈りを、深い痛みを持って、悲しみを持って祈らざるを得ない、その現実を私たちは深く示されています、思い知らされています。しかしその中でこの神への問いが、祈りが虚しくならない、むしろまさにそこにおいてキリストは神であると告白する、その信仰へと導かれること、その確信へと導かれること、そのことを今日の御言葉から学ぶことを許され感謝いたします。どうぞ私もパウロのように祈ることができますように、新しく起こっていることについて、世界に起こっていることについて神に問い祈ることができますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。